江戸の宇宙論、池内悟。第一章、蘭学の時代。江戸の宇宙論の展開。古代中国においては、優れた景物として盛んに星を詩文に読み込んでいるのだが、日本の最初の歌集である万葉集には星の歌がほとんどない。その理由として、古代の人々には、星は人の魂が天に昇ったもの、不吉なものとみなす思想があったのではないかという説がある。あるいは、天が地の異変を予言して、天文現象として現れるとする占星術が信じられており、人々は天の事象を恐れ敬う心が強かったのではないかとも言われている。この傾向は、平安末期から鎌倉時代にまで続き、七夕の歌は歌われても、それは地上の恋の物語に焼き直されているのである。しかし江戸時代になると、文芸の幅が和歌のみにとどまらず、五七五の俳諧や川柳、五七調を基調とする様々な俗用へと広がって、ようやく星空の美しさに感嘆した歌が、多数歌われるようになった。星空を純粋にめでる気持ちを吐露するようになったのである。それと気を一にするように、江戸時代に入ってから夜空に見えるあの星々はどのような運動をしているのか、そこに規則性はないのかを調べる人間、つまり星空を極める人間が登場した。浅田豪流や天文方として雇用された高橋義時、それに加えて狭間重富など、暦作成のための基礎データの測定を目的に太陽や月、そして惑星を観測し、その運動を計算する歴算家が登場するようになったのである。合わせて岩橋善兵衛や国友一貫斎などが望遠鏡を製作し、太陽黒点や月の表面などの詳細な観察図を残している。これは、星をめでる、そして極める姿勢の現れと言えるかもしれない。しかしそれでも限界があった。歴算家は、恒星が張り付いている天球が日周運動で回転し、その天球上を太陽、月、小惑星が地球を中心として逆行運動するという説で満足した。これに対して儒家たちは、すべてが同一方向に動いており、恒星、外惑星、太陽、月という順で回転が遅くなっているとの恣意的な説で納得した。これらは、天球や惑星の配置と動きが観測結果と矛盾しないよう工夫をした考察で、当時の宇宙論だとも言える。しかし、いずれも太陽系の構造から積み上げた論理的な考察ではなく、いかにも間に合わせのアドホックな議論でしかない。実生活においてはそれ以上考える必要が認められなかったのである。ところが、蘭学を通じて西洋の天文学の知識を学ぶうちに、自ら輝く太陽を中心として、地球を含めた太陽の光を反射する、当時確認されていた6つの惑星が太陽の周りを回っているとの説を知る者たちが現れるようになった。地動説である。日本で最初にコペルニクスの地動説の存在を知ったのは、長崎通史の本木良英で、彼は1774年に、オランダ人ブラウの第一部天動説と、第二部地動説を対象して記述した本を天地二級用法として省略した。天地二級とは、太陽と地球の二つの球体のこと。ただ良英は、当時の学問の常識である朱子学が天動説の立場であり、世間の誰もが地球中心説を信じていたこともあって、第二部を削除しており、地動説の立場を打ち出さなかったのである。しかしながら、長崎の通史仲間とは、二 日常的に地動説のことを話していたようで、仲間内ではいわば常識となっていたらしい。というのは、三浦梅園が1778年に長崎を訪れて、吉尾興業などと交流したとき、太陽中心説が当たり前のように説かれ、梅園は天球儀、太陽を中心とした太陽系模型を手に取って見ているからだ。おそらく両英は、コペルニクス説をきちんと紹介しておきたいとの気持ちが強くあったのだろう。幕府からの密命を受けて、イギリス人ジョージ・アダムスが書いた本を、星術本源太陽球理領海神聖天地二級用法記、太陽球理領海説として翻訳した。太陽が中心にあって、その周囲を回転する地球という平像のもとで、私たちの世界を太陽系宇宙として客観視する視点、太陽球理に到達したのである。西洋から250年遅れていたが、同書の翻訳は、理を極めることによって新しい地の地平に達する、その素晴らしさを体得していく契機となった。これが日本において、旧理学と呼ぶ、科学、理学の発端となったと言えるのではないか。幕府御用達の通史が出した訳本は、公に広く刊行することはできなかったが、写本としてかなり広く伝わり、地動説が日本に受容されていったのである。まさにこの写本を読んで地動説に魅せられたのが、芝公館であった。彼は、狩野派、浮世絵、唐画、洋風画という、当時の絵画の全流派から画法を学んで自分のものとし、期待の絵師として歴史に名を残す人物であるが、それ以外にも、日本の歴史において重要な役割を演じている。一つは、日本で最初にエッチング法によって銅版画を制作したことである。蘭学が隆盛になり始めた頃に、彼は前の良卓に弟子入りして蘭語を学び、エッチングの手法が書かれている本を読み解こうとした。しかし、良卓は良い先生ではなく、交換も良い弟子ではなかったので、交換は蘭語をものにできなかった。そこで交換は、若き大月玄卓の蘭語読解力の助けを得て、エッチング技法を学んで完成させたのであった。この頃、蘭学者はまだ少なく、早々期の学問の徒として、互いに助け合っていた。しかし、それから10年経った頃には、玄卓は、蘭語の先駆者として、蘭学界を背負って立つ大物となり、幕府に蘭学を認知させて、漢学化することによって、蘭学を日陰の存在から日の当たる学問へと昇格させたいと考えるようになっていた。他方、高官は絵師としての評価は上がったのだが、野人のまま自由に振る舞うことを望み、幕府の政策や封建体質を批判することもやぶさかではなかった。そうなれば、当然ながら幕府擁護派の玄卓と幕府批判派の高官の間には軋轢が生じ、二人は衝突するようになり、高官は蘭学仲間から追放に近い処分を受けた。その詳細は私の前著、芝高官に譲るとして、この仲違いが高官にもう一つの重要な役割を演じさせる遠因となったのである。そのもう一つの重要な役割とは、高官が1788年から1789年に長崎を訪れ、興業や良英と交流を持って地動説を知ったことから、科学のコミュニケーターとして地動説を日本で最初に衝動したことである。良英の翻訳で地動説は日本に紹介されていたが、その訳書は幕府内に留め置かれ、一般には写本によってでしか知られなかった。高官も最初は地動説をキーな説と受け取っていたのだが、この写本を見て地動説こそ正しいと確信して、 人々に宣伝することを自分に課すことにしたらしい。まず著書のオランダ転説で地動説への理解を徐々に深めていく過程を正直に述べた上で、ついにオランダ通博とコッペル天文図解によって地動説から宇宙の構造にまで空想を広げ、星々の世界の全体像を考える宇宙論を提示するに至ったのである。つまり、地動説、そして宇宙論を人々に衝動した最初の日本人になったのだ。また、旧理学としての蘭学の面白さをわかりやすく語った著作、オランダ俗話も出版し、人々を啓蒙することに貢献したのであった。高官は、日本最初の科学コミュニケーターと言っても過言ではないだろう。彼が自伝のつもりで書いた回顧録、春波浪筆記には、天は広大なもので、遠くから地球を見れば、一粒の泡のようなものである。人はその一粒の泡の中に生じて、微塵よりも小さい。あなたも私も、その微塵の一つなのではないか。という文章がある。広大な宇宙に生きる小さな存在としての人間を称賛する、そんな哲学的な境地を正直に語っている。曇天が多く、湿度が高い日本の気候では、星空は遠くまで見えにくいため、天はロマンの対象で、めでる対象でこそあれ、太陽系の運動や宇宙の全体構造までを論じる、天文、宇宙にまで想像力を広げて極めることがなかった。ところが、高官が自ら開発したエッチングの腕を生かして、地球図、天球図を披露するとともに、先に述べた著作による啓蒙活動を行ったことによって、地動説、宇宙論を受け入れる人たちが少しずつ増えていったのではないかと思われる。弟子にあたる片山円禅が、天学略名目において、高官の説を繰り返し述べていることからわかるように、人々の宇宙を見る目を一気に広げたのである。高官は、単に西洋の説の受け売りをしたに過ぎないと言われ、事実そうなのだが、私は、その背景にある彼の科学的空想力の豊かさを高く評価したいと思う。同じ頃、長崎通史の志月忠雄は、西洋の天文学、物理学入門の文献を歴史新書として翻訳して、ニュートン力学を日本に紹介した最初の人となった。志月は、この歴史新書において、太陽系という小宇宙における地動説から、広大な宇宙空間に星が点々と散らばっているとする、無限宇宙のモデルまで、最新の宇宙像を紹介している。高官は、結出部が点々と散らばる宇宙とか、荒野に馬があちこちに散策しているような宇宙を想像したが、しずきも、極大の宇宙空間に生きる人間の小ささを述べている。さらに、付録として付けた、混沌分般図説において、自らの創意に基づいて、宇宙における天体形成過程の仮説を提案していることは高く評価できる。この付録で彼が論じた太陽系の形成過程の仮説は、カント・ラプラスの太陽系起源論と遜色がない。何より強調すべきなのは、しずきが翻訳によって紹介した無限宇宙論は、高官のような文学的想像力によって空想したものではなく、ニュートン力学に基づいた科学的思考によって提起されたものだということである。また、付録の太陽系形成論では、回転体において、遠心力と求心力が拮抗する下での惑星誕生という天体の発現過程を、あたかも実際の場をシミュレーションするがごとく極めてリアルに描いている。議論したり、相談したりする同行の人間が誰もいない中での、 彼の的を射た考察には頭が下がる思いがする。一方、この歴史新書の写本を真剣に読み、無限宇宙に思いを馳せたのが、大阪で大名菓子を営む庄屋の番頭である山形番頭であった。実は、歴史新書は写本でしか出回らなかった上に、せっかくそれを入手しても、数理的素養のない者にとっては非常に難解で、理解できた人間は少なかっただろうと想像されている。いくらニュートン力学の入門書の翻訳とは言っても、力や速度や運動などという概念に不慣れな人間には歯が立たなかったと思われるからだ。では、番頭はどうかといえば、おおよそは理解したが、完全に自信は持てないというところではなかったか、と思っている。そのように私が言う根拠は、以下の点にある。番頭が、番頭職の合間合間に学習し、試作して、自らの思想を書き留めて集大成した、夢の城では、その最初に天文第一を掲げ、地動説から宇宙論に至る西洋天文学の知見を詳述している。その極めつきが、宇宙には点々と恒星が分布し、恒星の周りには、様々なタイプの惑星が付属し、その惑星には人間が生きている星もたくさんある、という先進的な宇宙像を提示したことである。実際に宇宙人があちこちに生息しているとする、現在の私たちが抱いている宇宙の平等を当たり前のように図示しているのだ。ところが、そこに行き着く直前の根拠を示す段落では、ほとんど歴史新書を丸写しにした文章が並んでいる。つまり、番頭は、しずきの論を下敷きにして論を立てたのだが、その理解が不十分であるかもしれないと心配して、わざわざしずきの文章を詳しく引用しているのではないかと想像されるのだ。番頭は、恐る恐る自らの論を提示している風情なのである。自分の文章は多くの人が読むわけではないが、性格を期しておこうと考えたのだろう。とは言うものの、宇宙の至るところに人間が存在するという彼の宇宙論が色あせるわけではない。以上のように、高官、しずき、番頭という三人の異なったタイプの人たちが、蘭学流星の時代に地動説から無限宇宙論へと想像力を膨らませたのであった。私はこれを江戸の宇宙論と呼んでいる。蘭学が移入されて日本において大きく花開き、一瞬とはいえ、日本の宇宙論が世界の第一線に躍り出たことを高く評価したいと思う。交換については、すでに本としてまとめたので、以下では、しずき忠雄と山形番頭の天文宇宙への関わりなどをたどることにしたい。